こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今回は採用サービス CIY の記事について深掘りします。さて、あなたの会社のエース営業、彼を課長に昇進させたらチームはもっと良くなると思いますか？実はそれが、エースの私兵と部下の離職という最悪の結果を招くかもしれないという話なんです。なぜ名選手名監督にあらずという現象が起きるのか、その心理学的なメカニズムと組織崩壊を防ぐための見えない質の見極め方についてこの記事から読み解いていきましょう。
いやー、それは本当に多くの組織が陥る典型的な罠ですよね。この問題の根底には有名な経営法則、ピーターの法則があります。人は無能になるレベルまで昇進し続けるという、少しショッキングの法則です。重要なのは現場で成果を出すプレイヤーの能力と人を動かすマネージャーの能力は全く別の競技だということなんです。記事にもありましたけど、バスケが得意な選手を高いからとバレーの試合に出すようなものっていう。
ああ、なるほど。
まさにそんな感じなんですよ。
求められる質がもう正反対だっていうことなんですね。プレイヤーは自分で成果を出す自立性、一方でマネージャーは他者通じて成果を出す支援力が求められると。
ええ。
そういえば、Google が社内で行ったプロジェクトオキシジェンという調査が衝撃的でした。優秀なマネージャーの条件として、専門知識は最下位だったそうですね。
そうなんですよ。これは本当に示唆に富む結果ですよね。
ええ。
上位に来るのは、良いコーチであることとか、チームへの権限以上でした。トッププレイヤーだった人ほど、自分でやった方が早い病に陥りがちなんです。
ああ、わかります。能力が高いがゆえの罠というか。
おっしゃる通りです。結果的に部下の成長機会を奪ってしまって、チームを弱体化させてしまう。
そしてこのミスマッチが引き起こす最も深刻な問題が、
はい、
部下の離職ですよね。
まさに
退職理由の本音の第一位は、常に人間関係、特に直属の上司との関係だっていうデータがありますし、
そのコストはもう非常に大きいんです。社員が一人辞めると、採用コストや教育コスト、機会損失を合わせて、その人の年収の 100% から 200% に達するとも試算されています。
年収の 200% ですか？
ええ。
ということは、適性のない管理職一人が優秀な部下を数人辞めさせてしまったら、会社は数百万、場合によっては1000万円近い見えない損失を被ることになるわけだ。
そうなんです。これは恐ろしいことですよ。
ではどうすればいいんでしょうか。そこで重要になるのが、目に見える実績だけじゃなくて、氷山の下に隠れているような
見えない資質ですね。
はい、性格とか価値観とか、それを見極めることだと。ただ面接官って、営業成績が良いみたいな目立つ特徴に引っ張られて、他の能力も高く評価してしまうハロー効果に陥りやすいじゃないですか。
へえ。だからこそ主観を排除した客観的なデータが必要になるんです。記事で紹介されている CIY のような適性検査はそのためのツールなんですね。
なるほど。
こうしたツールで社員の資質を可視化することで、彼はプレイヤーとして、彼女はマネージャーとしてといった個々の特性を生かした適材適所の配置が可能になります。さらに自社で活躍しているマネージャーの共通点を分析して、成功モデルをデータとして定義するんです。
ああ、成功モデルを。
ええ、そうすれば今後のバッタク人事の精度を劇的に高めることができます。
なるほど。まとめると、トッププレイヤーを安易に管理職に昇進させるのは、本人とチーム、会社にとって誰も幸せにならない可能性があると。大切なのは、その人の実績だけじゃなく、内面的な資質がどちらに向いているのかを知ることなんですね。
ええ、その通りです。最後に一つ考えてみてほしい問いがあります。私たちはつい誰を昇進させるべきかと考えがちですよね。
はい、そうですね。
しかしこの記事を踏まえると、本当に問うべきは、この人が持つユニークな資質は組織のどの場所で最も輝くのだろうか、なのかもしれない。その視点が個人を生かし、強い組織を作る第一歩になるのではないでしょうか。